65歳。外来65節。被害法医は見るに及ばん。不審作事は使い勝手も良いのが良いかそうじゃ。良い日柄と言うは空に雲のない本空の濃い自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天しゃびじゃと言うても雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。こういう入試にありますような境地というか開けたら見える人間のいわば幸せというのはそういうのじゃないだろうかとか、何の屈託もない、いわば表現ですね。その引っかかりがない。これは天気のこととか日和方位といったようなことだけではない。人間が生きていくうえにさまざまな事柄に出会いまた問題がありますけれども、それをもう全然問題を問題にしないという生き方がこの妙者の中には感じられます、ね、ところがお互いの場合はあまりにも問題が多すぎる。人間が助かるということはね、そういうことだと思うんです。もう問題が問題でないんです、あるのはもう神様のご都合ご信頼だけ、そういうやっぱ屈託のない生き方ができるということは、話を聞いただけでなるほどとはこれいけない、話を聞いて助かる道だけれども、話を聞いて用意してみて、君の豊かな人生でお話じゃないですけれども、確かにある時にはすると涙がこぼれるようにありがたい時がある。教えのありがたさにも酔いしれるの時もある。今日はありがたい一日で暮らしていただくと思うとおっても、何かの調子に途端に悲しいような、途端に心が騒いでくる、腹立たしいことになってくる。どうしてこういうありがたい心があっという間に消えてなくなるのだろう。それに反対に悲しい心とか腹の立つ心というのはなかなか、拭い去ろうとしても拭い去ることができない。すっきりしようと思ってもすっきりすることができない。一体どうしたことだろうかと気がついているんですね。あとで昨日その話を聞かせてもらってから素晴らしいことだと思ったんです、人間がそこに気づかせてもらうとき初めて信心というものが生まれてくるんです。お金がいただきたい、ああもうあったい、これも一応お伺いせんなら、これは頼まんならんという信心じゃないです、自分の心の中に巨大するもの、それが後ほどの心の中にです、身を打つの時があったり、朗らかな時があったり、ありがたい時があったり、腹が立ったり悲しかったり、何かこう言われたらもう一等にそのありがたいものが消えてなくなる。ありがたいと思うておったことは嘘ではないのだけれども、それがあっという間、それこそつかの間のものである。 それに反対に腹立たしいことやら悲しいことやらっていうのは、それこそ何かこう執念めいた感じでいつまでも心の中に思考として残る、ね、どうしたことだろうか、そこからですね、助かりたい、こんなことでは自分が助かってない、しるじだと自分が助かってない、状態だということが分かってきて、そこから自分自身が助かろうと精進するというならば、心がそして今日あたりのようにどういうことを言われようが、どういうことが起ころうが、ね、雨が降ろうが鍵が不幸が災が、全てが神様のお計らいの中にあること、神様のお働きの中にあること、本当にひららとかほえとかというようなことやらは、もう本当に天地の道理を分からせてもらえば、もう無にもつかないことを今まで何かと言うて世間をいわば専門した考え方で過ごしてきた、それもなくなってしまう、夜食ったくがない、ね、だからそう、この話、このご理解を聞いて、こうやってお話聞いてくださっておると、本当にそういう心持ちになったらさだよかろうと思うです。心に引っかかっておったものは、ね、お仕置きだけど何もならんことに腹立てった、むしろお礼ば言わんならようなことじゃった、どこをしながら私は悲しい思いをしながら、これほどのおかげをいただいておってお礼だけしかないはずなのに、何がこんなに悲しいだろう、誰からか皮肉を言われた、とてもそれとても自分というものを見極めたら言われるはずの自分だ、あ、これは自分が改まねえかんなということだけしかなくはないはずなんだよ。ところが悲しいことやら腹の立つことは思考のように残っていく、ありがたいのはあっという間に消えている。そこに人間の、ならこの世はこの世この世界だとお釈迦様が言いなさったはずだ。そのこの世のこの世界を金光大臣は日日がさらなありがたい新鮮な湧いて出るような喜びでいわば過ごされる、そういう道を説かれた。それを天地一之助には、ね、我が心と教えておられる、やら喜ぶ、しかもおかげはその我が心にあるんだと説かれた。そこで我が心になることのための教えであり精進であり、日日がね、身の死を元にした生き方、そこから昨日、倉本さんが、私が書いたものを、見事な表層をして軸にして前にそれを今から拝ましてもらうんだ、昨日そのことをお礼を申しておられたら、あのここで投げ出してしまわれたんです。だとそれだけのことなんね、これからはこれを言うならば拝ましてもらおうて、このあり方でとここで言うたり思ったりしているうちに感動が湧いてきた、ね、そういう心がけを神様が喜んでくださる、ね、それはこの革新堂の時にいただいたご理解だったと思うんですけども、その日にいただいた教えを私変えてあげておったんです。それが言うことと行うことと思うこと、天地のリズムに乗りてこそ神の心に大いに響かんというわけ、ね、だからこの音を見せてもらい拝ましていただいて、自分が今言うておること、自分が行うておること、自分が今心の中に思うておることは果たして天地のリズムに乗ることしの状態であろうか、浅ましい心を起こした信じにとってこんなことをしておればこれでいいやろうか、しかもそれは言葉に出て、ね、人の心を傷つけるようなことを言うたんでもしておるときには、いよいよもう反省させていただいて、ね、ありがたい私にならせていただこうと精進する、そこに天地のリズムが聞こえてくる、リズムに乗った生活、ね、そういう生き方は神の心にそれこそ耐えなるまでに天地に染み入っていく、 天地に染み込んでいく、ね、大義に響くというのである、ね、そして初めてこういう生き方があったということにお互い気づくのです。私は今日のご近所のお知らせの中に、京都の時計の中心を真心とするならね、それをまた時計のようにこう昔時計に振り子がついた時計があったばっかりでしたよね。今振り子のついた時計なんかありません。その振り子がこうやってこう動いておる、それはその時計という意味じゃないんですね。今のは心です。心というのは心です。アドベゾのような心の中心というかね、アドベゾの心なんです、ね、心が動かなかったら酔ってるのです。もう神様のおかげをいただかなければ立ち行かないんだということなんです。いろんなことに出会います。今悲しいことがあったら反発なことがあったりします。もう突然それこそ立候補するようなことが起こったりいたします、ね、それこそ自分の心は振り子のように動揺いたします、ね、だからそこはですね、だんだんそれこそ不動のものとこう申しますかね、確信に満ちた生活がだんだんできるようになるけども、そんながね、全然どういうことが起こってもびくともせんと、まあ、言うたり思ったりしておるようですけども、まあ、心の動揺というものは変わるにことでないけれども、心は振り子のようにやはり動いておるんだ、ね、けど信心というのはね、そういう後ほどの生活の中に心配が起こる、心配がないと言うたら遅いな、どんなことが起こったら動揺してると言ったらそれは遅いな、ね、かすかな動きぐらい、かすかな心配ぐらいは誰でも起こるのが、これはまあ当然のことだ、ね、問題は心さえ動かなかったらよいんだというのです。心さえ動かなかったというならば、どういう場合になろうか、どういうことであろうかです、神様のおかげをいただかなければできることではないんだと思い込むこと、それが分かることです、ね、だから私のように心が動揺したり、いや、まあ言うならばこんな嫌なことを思ったり、ね、しておると例えばいうような場合であってもです、ね、そんなに心が動揺するぐらいならばおかげはやらんという神様ではない、ただその奥の心がです、神様のおかげをいただかなければ立ち行かんのだというその思い込みができてくればいいのです。そういう人たくさんありますよね、哀楽には。いろんな仕事の面では不妙な場合、不妙なことが続いておる、ね、言うなら悲しいことも続いておりゃ嬉しいこともある、ね、腹の立てのこともあるとこういうのです。例えば昨日純子先生がお話をしておりましたように、その喜びでばっかりおられるのだと、あっという間に消えるんだと、ところが悲しいことやら腹の立ついことやらはなかなかそうはいかんのだけれどもです、けれどもです ね、 ね、どうしての喜びが簡単にそんなに消えてしまうかというところに自分の巡りを思うたり、ね、自分自身の巡りの深さというものをまあ感じる、ね、けれども私のような、黒の子私のようなというならば汚い人間、私のようなおろそかなものでありましても、あなたのおかげをいただかなければこれでも立ち行かんのだというところなんだ。自分自身の場合にはそれが真にあるものをその話の中から私は感じました。 ね、そういう早かったり悲しかったり、ね、嬉しかったりありがたかったりするような私でも、結局はあなたのおかげをいただかなければ立ち行かん私だという、この心があれば大丈夫。その心が狂ってくるとおかげになる。信じの姿もない。そういう言うならば生き方を私どもがさせていただいておりますとね、一部ずつでも一輪ずつでも言うならば腹の立つことがだんだん少なくなり、悲しいことやらはあっという間に言うならば、俺が申し訳ねばならないことにこんなに悲しんどった、本当にありがたいことを言われるのにもかかわらず、それこそ神の声としていただきゃありがたいことなのに自分は腹を立てておったと、もうあっという間にその悲しみやら腹立ちやらというのが消えて、反対にだんだんありがたいという時間が多くなっている、ね、そこから生まれてくるようならば不動の心と言うても、その不動と言うても、ただ神様のおかげをいただかなければ立ち行かんのだというその思い込みが不動のものなんだ、ね、人間だから叩かれれば痛い痛い、ね、うん、暑いも感じる寒いも感じる、ね、それこそ頭にカチッとくるようなことを言われたら腹も立つけれどもです、ね、本当に自分はクズの子だなと、このくらいのことでこんなに自分が動揺した、古い子じゃないけどこうやって動いておる、それでも私はあなたのおかげをいただかなければ立ち行かん私だということが私は分かるまでが信心だ、そこからです今日のこれ会の私信であると思う屈託のない生き方がだんだんあかんけしてきてくるようになる、ね、雨もあるだろう、嵐もあるだろう、ね、世間では日柄やら法柄も言うけれども、もうちょっとやはり心にかからんこともないけれども、はあ、そんなことはない、天地のご恩とか分からせておいていただきいただくほど、ね、良い日もなかれ悪い日もない、だがありがたい日なんだと、ね、問題にしようとしたその心の状態をです、いやその問題のおかげで私は分からせていただいたんだ、信心が一段進ませていただいたんだということになってまいりますから、もう問題はいよいよなくなってくる、ね、問題は汚い心が問題を作るのだ、もう限りなく美しくなろうじゃないかというなら、合言葉のように、ね、家族中のものが、ね、例えばそういう心の状態になったら問題はあって、問題がある文句を言う、さあここで一応美しくなろうじゃないかとこういうことになったら、問題はその場で解決するんだ、ね、そういう言うなら問題があって問題がない言うならば生き方ができるようになる、ね、そういうことをね、私はこの六条節から感じさせていただいた、ね、言うならば屈託のない生き方、いや屈託がないだけではない、お礼が言えれる日々、うん、言うなら会社の一日が過ごせれるおかげをいただきたい、そこにはね、言うならこの世はこの欲の世界ではなくて、もうそれこそ信徳信頼の満ち溢れた中に生かされて生きておる喜びを感じて生活していくことができる、その内容が虚無座に聞いていただいたようなことになるのです、話を聞いて信頼信徳ならに生かされて生きておるということは誰だってそうなんだけども、それを実感として感じられるおかげをいただくために、今日に聞いていただいているところがです、一つ一つ問題は問題として取り上げて、その問題が問題でないことになるところまでおかげをいただいていくときにです、日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思えというような心の状態が開けてくる、ね、例えば問題があってもです、ね、または痛い影があってもです、それは感じておるということは生きておる印じゃないか、ね、 熱があって言っても腹が痛いって言ってもね、それはあんたが今生きとる印なんだよと分かった時に、ね、痛いけれどもお礼を申し上げなければおられない。痛いが痛いじゃなくなってくる、ね、問題が問題を感じる腹が立つ、それも言うならば、ね、実を言ったらその腹の立つような問題をよく思ってみよと、ね、それは神の言葉だぞと、神の心だぞと、ね、こういう時にリズムを聞き得る信仰させていただくと、すぐにそれを、ね、ありがたい心に切り替えていくことができる。なるほど、良い日も悪い日もないんだ、あるものはみんな信頼だ、みんなありがたい、お礼を申し上げなければならないことばっかりなんだというようなことがですね、私はこの65節から、ね、今日感じました。あとも信心してるからもう不動の信念、もうどんなことがあってもびくともしないというのはこれは嘘です、ね、ただ不動なものはそういう私なんだけれども、神様のおかげをいただかなければ立ち行かぬ私だと、これだけは不動のものなんだ。またこんなに間違いないことはない、神様のおかげをいただかなければ立ち行かぬ私だと、これだけはもうディスタンシェン動かない、ね、それがあとけどまあ不動のものであらなければならないということです、ね、だから難儀あってよし、問題あってよし、ね、その難儀をいよいよおかげにしていく、言うならば難あって喜べとおっしゃる、難そのものが喜べれるような心の状態が開けてくるおかげをいただきたいですね。どうぞ。不動ですね、不動の信念といったようなことは大変難しい。だんだんなるほど、どんな場合であっても顔色と変わらんで済むようなおかげもだんだんいただけていくんですよ。これは間違いないこと、これは私自身が体験していくこと、俺から間違いないですけども、完璧というようなことができるはずない。けども動かないもの、今日その動かないもの、本当の身内の不動の信念というのを、しかも根高教的に、しかもこれなら見やすい誰でも不動の信念がいただけるなというところが今日のご理解で大体は真ですよ。ですからね、詳しく信心しようとに、どういうところが起こってくるだろうかという間はね、いやまああなたはまだ不動の信をいただいてないんで、どんな中にあってもあなたのおかげをいただかなければ立ち行かも得意さということが分かったら、もうそれが不動の信です、ね、これも根高教的不動の信念です、